特集、あなたは避難できますか。近年、全国各地で集中豪雨による河川の氾濫や大規模な土砂災害が発生しています。平成18年に塩尻市で起きた豪雨災害や今年の豪雨から今できることを考え、水害に備えましょう。写真が6枚あります。1、奈良川公民館、奈良井分館を襲った池の沢からの土石流。2、木曽平沢の土砂流出。3、古蘇部川の増水による橋の崩落、上古蘇部。4、池の沢に通じる中山道工事、奈良井。5、古蘇部川の観音沢橋上流の陥没、上古蘇部。6、矢沢川の氾濫による市道の冠水、下西城。写真は平成18年7月の豪雨災害で被害があった箇所の写真です。写真を終わります。自然災害は確実に起こるもの。平成18年7月の豪雨災害では、奈良川地区と北尾野地区を中心に、土砂災害による家屋の全壊5棟、川の氾濫などによる床上浸水4棟、床下浸水92棟などの大きな被害が発生しました。また、今年7月の豪雨においても、奈良川地区全域、瀬場地区の一部に、避難準備、高齢者等避難開始を発令し、住民が避難するなど、近年はいつどこで大きな自然災害が起きても不思議ではありません。塩尻市では、気象庁の観測開始以降、1時間に50ミリ、非常に激しい雨を超える雨量を観測したことは、木曽平沢で2回しかありませんが、九州地方では数えきれないほどの記録的な観測数となっています。九州地方のように、1時間に70ミリから80ミリ、または100ミリを超えるような降雨があった場合、大規模土砂災害や大きな河川である奈良井川、田川の氾濫による浸水被害は確実に起こるものと私たちは認識する必要があります。日頃から危険箇所の確認を。そこで改めてハザードマップを確認し、自宅周辺に危険箇所がないか、ある場合は大雨の時に安全な場所への避難をどのようにすればよいのか、などを家族で相談し合うことが大切です。うちの地域は今まで被害を受けたことがないから大丈夫、そう思っていませんか？大規模災害は突然やってきます。自分や家族、地域の人の命を守るため、日頃から防災対策をしておくことで、被害を少なくすることができます。写真が2枚あります。1枚は、今年7月に発生した豪雨の影響で、奈良井川の護岸が崩壊した写真で、護岸が大きく削り取られています。もう1枚は、塩尻市災害ハザードマップの写真で、塩尻市災害ハザードマップでは、風水害などの災害に対する備えなどについて、情報を掲載しています。必要な人はお問い合わせください。写真の説明を終わります。インタビュー。 自分の命は自分で守る。習い口調、土川治さん。習い口を襲った豪雨災害。平成18年7月17日から26日の間に雨が降り続き、18日には習い口6世帯12人に避難勧告が出され、深夜には三重川区大曲地区の3世帯5人が自主避難しました。そして19日には習い区全体の住民が自主避難を余儀なくされました。また今年7月の豪雨災害でも習い区として避難所を開設し、6世帯15人が避難しました。防災行政無線や地域とのつながりが災害時に役立つ。平成18年7月の災害時、習い区では防災行政無線の個別受信機が役に立ちました。防災行政無線の屋外スピーカーは、周りの山や建物に反響して聞こえづらい場合がありますが、個別受信機は家の中で災害情報など緊急性の高い情報を正確にキャッチでき、落ち着いた避難行動ができました。また、日頃から地域のつながりを大切にすることが重要だと感じました。今年の災害でも、住民から川の濁りや土砂流出の通報をもらうことで、自分自身の避難準備が早く行えました。さらに、地域住民への声掛けや、自力で避難することが困難な高齢者などの自宅に、いち早く駆けつけ、支援することができました。日頃から防災意識を高める。災害による被害をできる限り少なくするためには、一人一人が自分の命は自分で守るということを念頭に置いて、日頃から防災意識を高めておくことが大切です。習い口調、土川治さんの写真があります。避難について知ることで命を守る。災害の危険度の高まりを直感的に理解しやすい警戒レベルについて、元自衛隊員で土砂災害発生地区に災害派遣の経験がある市の防災専門官に聞きました。いち早く情報を取得し、迅速かつ適切な避難行動につなげましょう。危機管理課防災専門官、矢花光弘。警戒レベルとは。警戒レベルは、平成30年7月の西日本豪雨を踏まえ、災害の危険度を直感的に理解しやすくしたものです。一人一人が適切な避難行動を取れるよう、避難状況をレベルとして端的に示しています。例えば、この7月の豪雨では、市内の一部に警戒レベル3を発令しました。これは、避難する準備、高齢者などは避難を開始して、災害に対応する段階になります。今年度から警戒レベル3および4の避難対象者について、危険な場所からという一文が加わりました。これは安全な場所にいる人が避難所に行くことで、かえって危険にさらされてしまうことがあるからです。安全な場所にいる人は無理に避難所に行く必要はありませんので、自宅または頑丈な建物などの高い場所へ移動、垂直避難、 してください。災害を予測し、適切な避難行動を。昨年10月の東日本台風19号の影響で発生した東北新の千曲川氾濫による水害は、平成30年に県が公表した1000年に1回程度の降雨に対応する浸水想定とほぼ同じ状況となりました。大雨や台風は事前に予測することがある程度可能です。自分が住む場所にはどのような危険が潜んでいるのかを把握し、またどのような避難行動を取るべきか決めておくことが大切です。災害情報取得ツール。塩尻市では気象庁などによる注意報などの防災気象情報の発表や、全国の市町村による避難勧告などの避難情報の発令に際し、対象地区及び全域に警戒レベルを用いた情報提供を行っています。対象地区には防災行政無線、全域には緊急メール塩尻を用いて発信しています。日頃から防災情報の入手方法を確認し、早めの避難ができるように心がけましょう。情報を待つだけではなく、自発的に収集する姿勢が迅速な避難行動を可能にし、被害の軽減につながります。知っておこう警戒レベル。警戒レベル1、気象庁発表。最新の気象情報に注意し、災害への心構えを高める。警戒レベル2、気象庁発表。ハザードマップなどで災害が想定される区域や避難先、避難経路を確認。警戒レベル3、塩尻市発表。避難準備、高齢者等避難開始。危険な場所から高齢者などは避難。警戒レベル4、塩尻市発表。避難勧告、避難指示、緊急。危険な場所から全員避難。警戒レベル5は、すでに災害が発生している状況です。レベル3や4が出たら、危険な場所から避難してください。危機管理課防災専門官、矢花光弘さんの写真が載っています。災害情報取得ツール。いざという時に知りたい情報を取得できるツールについて紹介します。防災行政無線。災害情報など緊急性の高い情報を無線機を使って正確にいち早くお届けします。また、防災行政無線によって放送した内容は、次の方法で確認ができます。電話で確認、配信から24時間以内、電話 0800-800-4301、フリーアクセス、緊急メール塩尻、火災、事故、災害、地震、土砂災害、豪雪など、気象情報、防犯、特殊詐欺情報、不審者情報など、その他、行方不明者などの情報を発信します。登録方法、メール、shiojiricity@sg-m.com @yahoo.jp 宛てから空メールを送信すると手続きのメールが届きますので、案内に従って登録してください。防災行政無線及び緊急メール塩尻の内容は、配信バックナンバーから確認できます。Twitter、災害の状況や応急対策、ライフラインなどの復旧、交通規制に関する情報などを発信します。長野県防災、@大文字 BOSAI 大文字 NAGANO 大文字 PREF 防災しおじり@BOUSAISHIOJIRI LINE 市公式アカウントで緊急メールの災害情報などを発信します。市公式アカウント @SHIOJIRI_CITY このほか、新型コロナウイルス感染症に伴う避難する上での注意点なども掲載しています。市のホームページからご覧いただけます。家庭防災訓練を実施します。各家庭でできる訓練です。この機会に家族みんなで防災意識を高めましょう。日時9月6日日曜日午前9時から。実施内容、防災行政無線緊急メール塩尻から訓練情報を放送配信しますので、地震から身を守る動作を約1分間行ってください。その後は防災対策の再点検などのプラス1訓練をお願いします。訓練方法などの詳細は市ホームページからご覧ください。避難のポイント、避難する際に気をつけたいポイントを押さえ、災害時に冷静に避難できるよう心構えをしましょう。長靴やサンダルではなく、脱げにくい紐で締められる動きやすい運動靴で避難しましょう。障害者や高齢者は避難することが困難な場合があります。地域の皆さんで協力して助け合いましょう。インタビュー。家庭でできる避難準備について、実際に避難した人にお話を聞きました。最低限の準備ですぐに逃げる。古畑秀夫さん、習い。いつ災害が起きてもすぐに避難できるように避難リュックを準備しています。避難所にはある程度の備蓄が整っていますが、備えあれば憂いなしで最低限のものを用意しています。すぐに逃げられるという観点で準備することが大切だと思います。準備するものの例、懐中電灯、マスク、軍手、タオル、カイロ、ビニール袋など。古畑秀夫さんの写真が載っています。問い合わせ先、危機管理課、危機管理係、直通電話 0263-52-0607。 特集、あなたは避難できますか？でした。